こんにちは。第114回ゴリゴキャストの時間です。今日は GoPro Hero 7 Black を買ったので、それのレビューというか、そういう感じのやつをしたいと思います。
GoPro Hero 7、これね、公式サイトで頼んだのに全然届かなくってっていう。
公式で申し込んで、発送日に連絡が全然来んくって、何なんだこれはって、商品番号を入れて、注文番号を入れて確認してみたら出てこなくって、サポートにチャットで連絡をして、チャットで送ったらなんか注文が通らなくってキャンセルにされたとかって言われて、しょうがないからヨドバシカメラで速攻で注文をして、日曜日に届いたっていう、なんかこうありとあらゆる印象はすごく最悪だったんだけど。
実際に使ってみて、その印象は。
なんかね、いろんな不満点がすごいいっぱいあるんだけど、圧倒的な画質と手ブレ補正の凄まじさが全てを許してしまう。
すごいよね。撮ってもらった動画見たら、もうジンバル使って撮ってるみたいなぐらい手ブレ補正が効いてて、ぬるぬるって感じ。
で、さらにその画質の、なんて言うんだろう、結構ね、ケバケバしい色合いではあるんだけど、ケバケバしいんだけど、それでもなんかね、そのいろんなそこらの同じようなアクションカムと比べて、その美しさっていうか見た目の印象の良さ、すごい綺麗に撮れてる感っていうのが凄まじくって、なんかね、いろんな不満点が全部そこで消されてしまう。
あと音声でこう録画をしたり、写真に切り替える、カメラにしたりとかできたよね。
その GoPro なんとかっていうキーフレーズを言うと、例えばその動画を撮るとか写真を撮るとか、モードを切り替える、録音を止めるとかって、その手ぶらで多分できるのを目的にしているっていうのがあって、手使えない状態でも音声が通る場面ならまあまあ撮れる。
つい Siri みたいにこう適当に言ったらこうやってくれるのかと思って言ってみたけど、ちゃんと決まったフレーズで喋らないと動いてくれないんだよね、これ。
春菜が Siri に話しかけるかのように、なんかこう動画を撮ってとか撮影してみたいなことを言うんだけど、何種類かのコマンドが設定画面の中に入ってるんだけど、そのコマンドを言わないといけないんだけど、電源オフからのビデオの撮影開始っていうのもできるようになってて、あ、これは昨日一日結構たくさん使ってみた中で、もう人目なんて気にせずそれを使うのが一番いいわと思って。
ただ撮ってて思ったのが、ちょっと撮ってるだけですっごい電池が減るのと、本体がめっちゃ熱くなる。
そういうところがね、なんかそのソニーのアクションカム、これまで使ってたのは AS300 っていう、これもまた手ブレ補正がすげえぞっていうアクションカムだったんだけど、それに比べてもね、その動きとかもね、カクカクだったり、ボタンはわざとだと思うんだけど、超硬くて押しにくいとか、電池本当に熱くなるしね。さらにデフォでその Wi-Fi を使って iPhone にデータを送ろうとするっていうのが標準仕様で、それを使おうとするともうすごい勢いで電池減るんだよね。
なんか SD カードを取り出して、まあ、カメラコネクションキットとかでこう iPhone に取り込もうと思ったら、バッテリーを外さないとうまくこう SD
カ
カー
ード も
が。
抜けない。あとその使ってみて思ったのが、 GoPro アプリで動画のちょっとした加工とかそういう系が優秀だから、カメラコネクションキットみたいなやつで、iPhone に直接画像を入れてしまうと扱いづらくなってきたりして、なんでそのカメラコネクションキットを使うっていうか、やっぱ結局 Wi-Fi で GoPro に送るっていうのが基本なのかなって思っちゃって、
でもそれもさ、電池すごいいるんじゃないの？
めっちゃ減るよ。なんかとにかくどんどん減るし、あとね、電源もそのポケットに入れといて、電源が入ってるのか入ってないのかも、まあ、液晶を見れば分かるんだけど、裏側のそのカラーの液晶の方は標準で15分でスリープに入るのかなっていうのはいいんだけど、その分からんで、すげえ熱くなってて、なんか、あ、多分転送とかしてんのかなとか思ってたりとかもよく分からんくって、まあ電池はなんかね、1日お出かけするならもう充電しないと無理っていう感じだった。
これって充電何ケーブルでやるんやっけ？
USB-C。
USB-C で充電ができる。
だから USB-C、まあ標準でついてるんだけど、 我が家に USB-C は MacBook Pro と GoPro しかないから新たにケーブルが用意しないとなかなか快適に使えない。
あと今回その GoPro ちゃんと使ったことがなくて初めて思ったのが、その自撮りしてる時にここ液晶が
モノクロのやつだよね、
うん、自分が撮ってる方向というかでカメラのレンズの方に液晶がついてて今撮り始めて何秒経ってるとか今どういうモード、その設定モードなのか録画してるモードなのかっていうのが出るからすごい分かりやすいなと思って。前使ってたソニーのアクションカムってなんか上の方が赤く光る、うん、
光ってる、まあ、前も光らせられたんだけど確かオフにしたらすごい邪魔だから、
でその光ってるか光ってないかでしかこう確認ができなくって前からは、でそれがちょっと不便だなっていうのがこの GoPro ではあ便利だなって。
なんかいろいろねすごいこう日本的な製品とアメリカ的な製品の違いの典型みたいな感じがして、こうハードウェア的にはソニーのやつはすごい作り込まれてるんだけど、なんていうんかこういろんな使い勝手でこう足りねえなって思うところがあって、 GoPro はめっちゃソフト的な部分をがっつり作り込んでてその使いやすさみたいなのもすごい考えてるんだけど、製品の作り自体は意外と荒くって、そのなんていうんだろう、結構こんなもんなんかってバッテリーとかももう全然気にしてないんだろうなとか、操作自体もすごい操作はしやすいんだけどハードウェア的なスペックが足りなさすぎてカクカクだったり、
もしかしたら SD カードが原因っていう可能性もあるんや
な、これ、うん、なんかねその自社のこれ以外の SD カードは使うなって書いてあってそれ持ってないから、まあ、買おうかなって思ってるんだけど、
で今家にあるやつをとりあえず入れて使ってたから、その熱くなったりとかバッテリーすごい減ったりとかっていうのは原因がそこにあるかもしれない。
まあ熱くなったりとかは可能性は薄いかなって思うけど、そカックカックだったりとかっていうのは多少改善する可能性はある。
で GoPro Hero 7のカメラ、まあ、写真動画じゃなくて写真とかも撮って試したけど、まあ、めっちゃ魚眼、
うん、まあそういうもんやからね、
うん、だからもう撮ってる場所のすぐ横にあるようなものでも平気で入っちゃうぐらいすっごい広く撮れるから、面白いっちゃ面白いけど、まあ、あの比べるのちょっとかわいそうやけどソニーの RX0 の方が写真だけで見るとめっちゃ綺麗。
単純になんか RX0 の写真は解像感がやっぱやばいなって思い知らされたね、 GoPro 写真と比べて、
うん、だから今年買ってよかったもの、こう GoPro が届く前はもしかしたらこれ GoPro に変わるかもしれないって思ってたけど、まあ、いざ届いて実際に写真を撮ってみて比べた結果、春菜的今年買ってよかったものは RX0 動かず。
これはねその GoPro も あと良かったなって思うのが、その GoPro アプリ自体に動画からの写真の切り出し機能っていうのがついていて、まあ、それがあるおかげでなんて言うんだろう、もう写真撮らんくても動画撮っといて切り出したらまあいい感じのやつとか取り出せるかなっていうふうに思ったり、
あれは結構いいなと思った、動画から写真がペッて取り出せる、
うん、まあ、解像度全然なんだけどね、そのまあそこは別にそういうものを求めていないからいっかって感じで、とりあえずあと一個大きな不満点が相変わらずタイムゾーンが雑で、 GoPro アプリで動画を撮ってそれを iPhone に保存っていうボタンがあって保存すると9時間早くっていうか9時間ずれて記録される。
結局どうやって対応したの？
もう写真アプリから全部選んで9時間ずらすっていう、そういうことをしないといけない。
今後は？
今後も多分そうしないとできない。
本体の時間ずらしたらいいんじゃ
ない？ダメなんだ、写真は正確にちゃんと位置情報あのデータが取れてて、もうアップルとの相性っていうか多分タイムゾーンまで書き出した上でタイムゾーンまで入れて書き出すってことを、動画とさ写真だとそのエグジフ的なものの仕様が違ってさ、そういうその動画のタイムゾーンがおかしいものってめっちゃ多いんだ。で GoPro も見事にそれだったっていう、
まあその辺は GoPro がなんとか頑張ってくれないとって感じ。
なのかな。まあ一応そういう不満点すらもとにかく動画の画像の美しさと手ぶれ補正でなんか全て忘れ去られてしまうっていうぐらい綺麗に撮れるから、う もうムカつきながらももうこれが一番だわっていう。
あと3歳の息子がこう GoPro で写真撮るとか動画撮るって言った時に、やっぱサイズ的にも持ちやすさ的にも使いやすいみたいで、
上手に撮れとったね。
そう、 RX0 の場合って前面がもうカメラのレンズになってて、まあ、かなりの確率で指がこう映り込んでる写真になるんだけど、 GoPro の場合ってレンズの部分がちょぴっとこう出っ張ってる形になってるから、そこに多分指を引っ掛けて指が
入りにくい、うん、自然とそうなるね、
うん、
そうだね。その最初はさ、おじいちゃんにもらったコンデジとかでもさ、必ずなぜか、なぜその飛び出たレンズの上に指を乗せるんだっていうことをやってたけど、まあそういう意味でちっちゃいから、むしろ幼児の手だとちょうどいいんだよね、サイズも。
うん、サイズ感的には本当 RX0 と、まあ、一回り大きいぐらい、
まあほぼほぼ一緒ぐらい、ほぼほぼ
一緒で、まあ、夫婦揃って一人は RX0、 一人は GoPro のヒーロー7っていう変なカメラを2台持った夫婦がこう子供を撮ってるっていう、そういう感じで一日お出かけして、まあ、見比べてみた結果っていう感じだけど、これはなかなかすごいよね。値段
か、値段まで含めてすごい。これが5万っていうのはやっぱすごいと思った、うん、RX0 さ、写真しか撮れないくせに7万だからさ
まあね
と、あのね、タイムワープがね、個人レベルの動画、写真でも動画っていうの面白かった。
なんかタイムワープとタイムラプス2種類ある。
なんかね、タイムワープっていう GoPro が独自に発明したタイム、時間を、長時間の動画をその短く編集っていうか切り詰めて、その早回し映像にするっていうやつで、一般的にこれまでタイムラプスって言ったらカメラを固定してなんか雲が流れていく様を映すとかなんだけど、驚異的な手ブレ補正があるおかげで、そのタイムワープは補正もかけつつ、その歩いてるシーンとか移動してるシーンを撮るっていうイメージなのかな。で、そのカメラを使って子供がね、遊園地のそのアトラクションの間を移動するところとかを試しにタイムワープで追っかけたりしてみて、で GoPro のアプリが、これもまたよくできてて、デフォでかつてクイップって呼ばれてたアプリを買収して GoPro の傘下に入ったんだけど、そのアプリにこう GoPro で撮った写真を全部自動で送って、こうほとんど手間なくそれなりにいい感じの動画を作るっていうのができるんだけど、で撮ったやつ全部をまとめたのを見てみたらね、その一日の出来事の一連の流れの中でタイムワープのその早回し歩いてる動画とかいろんなシーンが入ってくると、すごいいい感じにマッチするんだよね。これはなんかこう日常の思い出的なところでも、タイムワープはまあやっぱ移動してるところがメインなのかなって思うんだけど、
あとスポーツとかじゃない
、まあ、スポーツはそもそもが GoPro はスポーツのためのカメラなので我が家がスポーツに使う気がないっていうだけで、
もうこれ子供撮りにめっちゃいいと思う。そのもう今や iPhone とかでも結構手ブレ補正も効いてて綺麗な動画はもちろん撮れるんだけど、やっぱね GoPro の方がすごかった。
でマイクもすごい良くなったね。その前が全然ダメだったっていう話を聞いていて、今回も良くなっているって聞いてて、風切りも今のところ何も対策してないけど入らず、まあ音声も十分聞き取りやすくって、で手持ちがとにかく手ブレ補正すごすぎるから、手で適当に持って歩いてるだけでそのタイムワープもいい感じに撮れてしまう。何かと、なんて言うんだろう、やっぱダメなところがあるんだけど、ダメなところなんて全て許せるっていうのは恐ろしい、そのぐらい恐ろしいやつだなっていうのは思った。
うん、すごいよね。
今アクションカム買うならまあ GoPro だなっていう。
これなんかヒーロー7さ、黒とな
んかブラックとシルバーとホワイトだったっけ、なんか
あれってカラーリングのその色の違いだけじゃなくて、
機能が違う、
機能が違うよな、値段結構違って、う
ん、1万円ずつぐらい変わる、
うん、そ安いのでもいいかなと思ったら違う、それは機能が違うんだって言われて、うん、
その安いやつはその手ブレ補正的な、あの超天才手ブレ補正が入らないから買う意味がねえっていう。
え、なんか買うとしたらそのブラック、
まあ一択なんじゃない。そうじゃないやつ買うぐらいだったらもう適当なアクションカムでいいと思うよっていう。
なのでヒーロー7ブラックがおすすめですっていうお話でした。
はい、まあ、まとめると何回も言ったけど、 圧倒的な画質と手ぶれ補正がすごすぎて、こう全ての不満点を打ち消して書き消してしまうぐらいすごいカメラでした。それではまた次回、ゴリゴキャストでした。